羊がですね、羊飼いに導かれて深い谷を越えます。また谷川を渡ろうと、急激な谷川を渡ろうとします。羊を恐れますよね。そうしますと羊飼いはですね、持ってるこの棒でついでですね、岩をコンコンと叩くそうですね。で、羊は禁断ですからですね、なかなかこう捉えにくい羊飼い。でも音を聞いて、音のする羊飼いがいるところにみんなギューッと集まってくる、集まってくる、団子みたいにして集まってくる。羊飼いにすり寄るように、すり寄せるように力があるんです。羊飼いもその羊を支えます、囲います。そして羊飼いと一緒になって団子になってですね、その谷を飛び過ぎ、またその谷を励まされて取り抜けるんです。羊飼いは必ず守ってください。そして私たちの人生の死の影の谷、敵に取り囲まれるような時、そこに豊かな養いと巡り持って、そして完全な守りを持って、ガードを持って通らせてください、通り抜けさせてください。二の道は正しい道であり、救いの道であり、勝利の道であり、主と最も身近な道、主と触れ合うような道。だからこういうところを通り過ぎていくときに、その結果としてですね、お気づけだと思いますが、主は私の牧者、主は主は主はと3節まで読んでいた中で、4節から、たとえ私が死の影の谷にあるとまだ恐れません、あなたが私と共に、あなたは私の敵の前、あなたはあなたという言葉に変わっています。この方との関係がうーんと身近になった。主という方が身近に私を支え守ってくださる。あなたと我と何時、何時と我、あなたは私の関係にまでこの関係が縮められている。深い主を、恵みの主を、助けの主を体験する。主が私を守ってください。主は私の羊飼いだ。イエス様は良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃいました。そのような方として命までも捨ててくださるほどまでに私を愛して、私を本当に大切に取り扱って、私の幸せと祝福のために体張ってですね、生涯ともなって導いてくださって、全てを命を与えるぐらいですから、そういう全てを備えて導いてください。そんなの方として、その人生の角々の節目節目になって、死の壁や谷を通る経験、敵に取り囲む経験の中から、この方がどのような方として私を守り導き、豊かに足をてくださったかという、その経験をすることによって、一番だからはこの人以外は豊かに知らせていただくということです。義の道とは神様に最も近い人の最短距離の道に、この方は私たち人を招き導いて通らせてくださるということですね。主が共にいてくださる、我々が使う言葉、主の御臨在、主の御臨在こそ主を羊を迷わせず敵から救い、勝利道を歩ませてくださるところの力なんですね。死の影の谷も敵の前も決して誤った道ではないんだということ、とんでもないことが起こったと思わないでください。なんでこんなことがあるんだろうかと思わないでください。そこに主を認めることができるなら、主が一緒ならば、そこをとんでもない緑の牧場や平らなこのところでは体験経験することができない、神様の恵みの深さを私たちが本当にそこで知ることができる、まさに味わうことができる、そのようなものとして そういうところを通されているんだということなんですね。いよいよ主に信頼していただきたい。主は良い牧者としてこのような道に、あえてこのような道に私たちを、いや私を導いておられるんだということを受け止めていくんですね。私たちは人生の岐路に立ったときに、どの道を選ぶか、どの道に行くのかという、そういう時があります。主は、狭い門から入りなさいとおっしゃいましたね。なぜならば、命に至る道はいつも狭い。滅びに至る道は広いんです。だから広い平らな道を多くの世の人たちと、ダーッと進んで、流れるようにしてそこを歩んでいます。私よりまたどうしても楽な方に流れるという傾向があります。自分というものを本当に良いように考えるという、そういう習性が私にはあるんですね。ある面では悪くないと思いますけど、しかし人生が全部そうだと思ったらとんでもない間違いだ。皆と一緒に世の流れの中に流されて、世と調子を合わせていく道がたやすい道であります。楽な道であるかもしれませんけど、イエス様に言わせればそれは大変危険な道である。その行く先は滅びであることがある。滅びであるという。また私たちも楽な道、自分が好きな道、たやすい道ばっかりを選んでおりますと、後で必ず後悔することがあるんですよね。正しい道、主が共に歩んでくださる道を行くことがいつでも安心安全であり、また自由と喜びと大胆さがある道だということなんですね。主は、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を持って私に従ってきなさいとおっしゃいます。主が導いておられる道、主が共におられる道はどちらだろうか、あるいはイエス様の足跡はどちらに向かっているのかを考えながら、主が導いておられる命の道、主が伴ってくださる、一緒にいてくださる道を選ぶということがどんなに大切でしょうか。その道はたとえ困難だったとしても、心に確信があり、平安と自由があるんですね。その道を選んでいくならすぐそれが分かります。そしてその道が永遠の命の道なんです。間違いなく永遠の命の道なんです。たとえ死の影の谷を歩んでいると感じるほど暗く恐れを感じることがあったとして、目の前の問題に心と目を奪われ恐れてはならない。そこにその道を引き継いで主が共に歩んでしっかりと私たちを抱えて守って導いていてくださるということ、そこに目を留めなきゃならないですね。一人じゃない。主は私の牧者であるという、こう告白する、そう告白するもの、一人じゃない。主が共に歩んでおられる、私たちをその歩みを支えてください。ある方がこんなことをおっしゃいました。息子がね、まだ幼かった、本当に幼かった頃です。ある時真っ暗な夜の道を一緒に歩いたことがあったんです。子供はこの暗闇を怖がるということを聞いておりましたから、息子に怖くないか、こう言ったそうですね。そうしますと3歳ぐらいの子供さんだったんですが、お父さんに手をつながれ、そのつながった手を今度はちっちゃな手でギュッと握って言ったそうです。怖くないよ、僕パパと一緒だもん、パパと一緒だから怖くない。3歳ぐらいの時のお父さんってのはもうすごい存在なんですよ。自分を高く持ち上げて、この高々することもできるし、 紙飛行機を上手に作ることもできるし、自転車もスピード、僕後ろに乗せてすごいスピードで上手に走らせることもできるし、私が小さな父親がですね、自分のこの冬でしたけども、後ろの山から竹を切ってきてですね、そして竹を割ってですね、そしてそれをくっつけてですね、今度は火を起こして竹を曲げてですね、そしてこの木を貼っつけて長靴を切ってですね、そしてその突っかけみたいにしてくれて、私の目の前でですね、私用のですね竹すきを作ってくれたと。すごいな、お父さん何でもできるんだな、まあ、小さい時の子供はお父さんもう太陽のような存在、強い存在で何でもできる存在ですよね。まあ、だんだん大きくなって、上から見下ろすように親見下ろしになったら、なんだ俺と同じ人間じゃないかとこう思うんですが、小さい時は本当に強いですね。